今日は、ペテロ第一の手紙の一章の22節からですね。ここに22節に、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさいと言葉あります。ここに熱く愛し合いなさいという言葉が出てきます。心から熱く愛し合いなさい。聖書では愛し合いなさいという言葉が本当に何回も出てきますですね。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この聖書では愛し合うってことがどんなに大切なものかということを教えてきます。でペテロもここで互いに熱く愛し合いなさいという言葉を言っていきます。なぜペテロがそういうことを言ったんでしょうかね。ペテロはそういうことを経験したんですね。ペテロは本当に経験をしていきました。イエス様との中において、今日の子供たちのお話の中でですね、ペテロは3回もイエス様を裏切るんです。3回も知らない知らない知らないと愛し、あ、イエス様は、あ、ペテロはイエス様を拒否するっていうか知らないというんですね。じゃあイエス様はそのペテロをどうしたかです。自分を裏切ったペテロに対するイエス様の姿は、イエスはペテロを振り向かれたという言葉があります。知らない知らない知らないとイエス様を3度裏切ったペテロを、すぐその後鶏が鳴いた時にイエス様はそのペテロを見つめられたという記事があります。それは私が言ったようにあなたは裏切ったけれども、私はあなたの信仰がなくならないように祈ると言ったでしょう。あなたが信仰から外れないように私は祈ります。そして立ち上がって、もう一回立ち上がりなさいっていうね、本当にそういう目だったと思います。で実際復活されたイエス様はペテロに会った時に3度あなたは私を愛するかと聞きます。でペテロは主よ、私はあなたを愛しますと答えていきますですね。ですからイエス様は裏切っていこうが、どういうものであろうが、ペテロを愛し続けたというのがイエス様の姿であります、ね、そしてそのような愛を持ってあなた方もペテロは互いに心から熱く愛し合いなさいとあります、ね、イエス様が十字架に使われる前の弟子たちはどういうものであったかというと、互いに論争し合ってたんですね。で何を論争し合ってたかというと、誰が一番偉いかなんです。でそれはあなたこそ一番偉いですねということではなくて、私はイエス様にこれほど愛された、私はこれほどの働きをした、私が一番偉いという論争なんですね。そこにはへりくだる心とか、その人たちをね、共に主と共にいる人たちが互いに愛し合うという姿がないんですね。そこにあるのは争いなんですね。ですからね、ペテロはそのようなことを経験していくんです。ペテロは愛し合うには程遠い人だったんです。で、ペテロという名前は十二弟子の名前を言うとき必ず先頭に来ますよね。必ず最初に出てきます。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネですよね。必ず先頭に来ます。ということは弟子たちの代表格なんですね。そしてしかもですよ、イエス様が何か特別な時には3人連れて行きます。ペテロとヨハネとヤコブという。ヨハネとヤコブは兄弟ですね。で必ずペテロも特別な時に3人だけを連れて行く時に必ずペテロがいるんです。そうするとですね、私が一番イエス様に近い、私は一番イエス様と共にいるんだ、だからみんなよりも私が偉いんだという気持ちはあったと思うんです。だからそういう気持ちのあるところに愛し合うっていう姿ってないんですね。でもイエス様によって本当にその愛が分かった時に、彼はやはり変わっていくんですね。 本当に変えられていきます。そしてこの手紙の中で熱く愛し合いなさいということを言うほどまでに彼は変えられていったということがあります。でこのですね、心から熱くっていう言葉がありますけれども、心から熱くって言われたらどう思いますか。心から熱く、強い愛を持ってとありますね。もう一つの意味があるんです。それは継続です。愛し続けるということです。愛し続けるという継続なんです。私たちは愛するということはあります。この時は愛する、でも何かあった時にもその人への愛は消えていくということがあります。でもこの継続の愛というのは、相手が変わろうとも、相手が何かしようとも、相手がどうであろうとも、それでも愛し続けるという意味の愛、継続です。だからいつまでも仲良くしていきましょうねっていう、そういうことではなくて、途中で、ね、もしかしたら敵対するかもしれない、でもそれでも愛し続ける、それはまさにイエス様の愛の姿なんですよ。それはまさにイエス様が私ペテロを愛してくださった、あの3回裏切っていってもそれでもなお愛し続けていく、その継続なんですね。だからここの強く愛し合いなさいは、ただ強くではなくて、それをずっと保っていきなさいということです。ですね。人は本当に変わります。ペテロのように変わります。でもそれはペテロは本当にいろんなことを経験したんだと思います。そこから分かってきたんだと思います。で本当にその人は生まれながらには本当に罪深い性質を持っております。そして本当に愛するには遠いもの、愛するよりも愛されることを求めるものであります、ね、私たちはそういうところがあります。ですから私たちはね、どうしても自己中心的な考えになりますよね。自分の思いのままにことが運んだり都合よく言ったりすると喜びます。私たちはね、自分の思いのままにことが運んでいったり、その自分の都合のよいように言ったりすると本当に喜ぶんですけれども、それが妨げられると怒ったり悲しんだり不安になったりしますよね。それは人に対してもそうです。本当に仲のいい時は愛しますよっていうことがあります。ところが何か問題が起きた時に、そこに愛が憎しみに変わっていきますね。彼女を憎んだ憎しみは彼女を愛した愛よりも大きかったっていう言葉があります。ダビデの子供の、アムノンという、この人は跡取りだったんですけどね、異母兄弟のタマルをすごく愛してるけども、兄弟姉妹ということで、妹ということで何もできなかった時に、彼は、策略を持ってそのタマルをですね、と寝てしまうんですね。でもその途端に彼はタマルをすごく憎んだと聖書に書いてあります。彼女を憎んだ憎しみは彼女を愛した愛よりも大きかった。これはすごい意味深い言葉だなと思いました。人は本当は愛し合うはずなのに、でもその愛が憎しみに変わるんですね。愛が大きければ大きくほど裏切られたときに、それは憎しみへと変わります。ただダビデはサウルを本当に従っていった人です。でもそのサウルが自分を殺そうとしたときに、それでもサウルに仕えていきます。自分を殺そうとしたサウルを今殺そうと思えば殺せるという時になっても、油注がれた方だから私はしない、それは死を恐れる気持ちでもあります。でもダビデはそれでサウルに何も手をかけませんでした。そういう人もいますよね。でも私たちはもうそういう時こそもうね、倍にも100倍にもして返したい時があります。だから神様は目には目をとまで言っています。目をつぶされたら目をつぶすまでしかしてはいけませんよということを言っていくんですね。だから人は変わっていけるんですね。神様によって変えられていくんですね。ヨハネの福音書の13章 ヨハネによる福音書の13章です。ここに一節から読みますね。ヨハネの福音書13章。さて、過ぎ越しの祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知らされたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。ちょっと言います。4節。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスは、ごめんなさい、というところがあるんですね。14節に、それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです、とあります。これは模範だと言います。あなた方もこのように愛し合いなさいと言いました。さあ皆さん、これどういうふうにしたんでしょうか。足を洗うってどういうことなんでしょうか。五節にたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗ったとありますね。たらいに水を入れてそこに足を入れるためには、また椅子か何かに座って、その人がね、例えばペテロだったら、椅子に座って足をたらいに入れるわけですね。その足を洗うためにはどうしますか。その足を洗うためにはどうしないといけないでしょうか。ひざまずかないといけないんですね。ひざまずかないとその人の足は洗えないんです。その人の前にひざまずくんです。立ったまま洗えますか。立ったまま自分の足でその人の足をこちょこちょって洗うってことではないですよね。その人の本当にこれ一番汚い部分なんです。足っていうのは当時はサンダル履きですから、それで土ぼこりのところを歩くわけですから、非常に汚れているわけです。非常に汚れているところを洗うためには自らがひざまずかないといけないんですね。その人の前にひざまずかないといけないんです。その人がもし椅子に座っているならば、その椅子に座っている前にその足を拭くためにイエス様はひざまずかれたんですね。その人のために。その中にはイスカリオテのユダもいるんです。その人の前にイエス様はひざまずいたんです。ひざまずくっていうことはすごく大変なことですよね。ひざまずくためには自分というものをもしかしたら捨てないといけないかもしれない。それでもひざまずくんです。その人のためにひざまずくんですね。私たちはそこまでできるかなと思うんです。たらいに水をあげ入れるまではできるかもしれません。あと自分で洗ってっていうふうにね、それまで用意してあげたからって言います。でもその人の足を洗うためにこうひざまずくんですね。ひざまずける人もいるかもしれません。ひざまずけない人もいると思います。この人のためには私はなんでひざまずかないといけないんだと思う人があります。でもイエス様がひざまずいてくれたんですね。イエス様がひざまずいてくれたんです。それが本当に熱心な強い愛です。熱心な強い愛というのはただ単にこう愛しますっていうだけじゃなくて、本当にその人のためにその人のためにこう本当にひざまずいて、その人の汚れって一番汚いところを手でね、自分の手でこう洗うっていうことなんですね。これが愛するということなんですね。ただ単に自分が愛するっていうのは、あなたが私にとってすごい気に入ってるから私はあなたを愛しますよっていうことではなくて、どんなに イスカリオテのユダであろうとも、自分をこれから知らないというペテロのであろうとも、その人の足に自らがひざまずいて、自分の手でその人の本当に汚いところを手で洗うんですね。これが愛するということだとイエス様は教えられましたですね。その愛っていうのが一体どういうものか、どれほど大きいものかっていうのを私たちは思わされます。そうすると私たちは、まあ、そこでこうちょっと思ったんですけどね、まあそういうこの前の話し合いの時にこう若い先生がこう言った時に、ね、そう言われた先生がいて、そうじゃなくて私たちは本当に一人一人を愛していきましょう、それが主にある交わりですって言うんですね。私たちは、失敗した人とか、自分とこう意見が違う人にいろんなことは言えます。その人に向かっていろんなことは言えます。でもその人の前にひざまずけるかということですね。ひざまずけるんだろうかと思った時に、本当にこの愛するっていうのは私にはない愛だっていうのが分かるんです。この私にはできない愛なんですよ。私には持てない愛なんです。でもこのペテロの手紙をですね、もう一回ちょっと読んでいきますと、この愛ってどういうものかっていうことをペテロは言ってます。この愛を持つためには22節に、あなた方は真理に従うことによって魂を清めとあります。真理に従うことによって魂を清められた人、そして23節には、あなた方が新しく生まれた人はこの愛を持つことができると言ってるんですね。魂が清められた人、それは真理に従うことによって、真理というのは福音です。イエス様を信じたら救われる、イエス様が3日目によみがえられました、そのことを信じる福音、それが真理です。それに従う、つまりそれを信じた人は新しく生まれた人なんですね。新しく生まれた人です。新しく生まれるというのは、今までの古い考えを捨てる人のことです。今までの古い考えに生きない人ですね。新しく生まれ変わって新しい考え方、新しいものとして生きる、それが新しく生まれるということです。そしてこの新しく生まれたものこそ、先ほどの本当に自分の兄弟姉妹のためにひざまずける愛を持つことができるんですね。それをイエス様は言われてるんです。ひざまずけないのはまだ古い性質が私たちの中にあるからです。私たちの中にまだこう罪を犯していた古い性質が私の中にあるとき、なかなかひざまずけない、なかなかその兄弟姉妹を愛せないんです。どうして私がこの人のところにひざまずかないといけないのか、なんでこの人の前に私はひざまずかないといけないのかということを思うわけです。それがプライドなんでしょうね。私たちの持つプライドなんだと思います。私たちの持つ誇りなんだと思います。主よ、私のこのプライドを、私のこの誇りをどうぞ打ち砕いてくださいという祈りっていうのが私たちには必要なんじゃないかなと思います。主は私たちの思わない形で私たちのプライドを砕かれるんだと思います。その時に十字架が分かってくるのかなというふうにも思いました。私たちがプライドを持つときに、私はこんな人間で誰がこんな人の前にひざまずけるかというふうに思っているとき、十字架は分からないんだと思います。ですね。だってあの十字架はまたこのときにイエス様がひざまずいてくれたわけです。ね。新しく生まれたもの、イエス様を信じて新しくされたものはひざまずけるんですね。その愛が与えられているんです。でも私たちがその兄弟姉妹を愛せないという罪、私たちがいつまでも自己中心的な罪を持っているときに、その愛がわからない、愛を持てない、主よ、この私をどうぞ砕いてください、私を打ち砕いてくださいという祈りを本当に私たちがしていくときに、 初めて砕かれていくんだと思います。私たちはいつもこのプライドをいつも持ち続けることができますように、私のこの思いだけが通りますようにというふうに祈っていくと、私たちはいつまでたってもひざまずけないものなんだろうなと思います。この汚い足をたらいに入れた人のところに、私たちが本当にその人のところにこうひざまずいていけるのか、ひざまずいてその汚い足を自分の手で洗っていけるのかっていう、でも主はされたんですね。私は私を見習う者になりなさいと言われたんですね。ヨハネの15章見てみますと、ヨハネの福音書の15章を見ていきますと、ヨハネの福音書15章1節からは、15章のヨハネの福音書15章の1節からは、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますとあります。5節に、15章5節に、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですとあります。その実とは何でしょう。その実、15章の9節、ヨハネの福音書15章9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。愛するということが実なんですね。でもそれはイエス様にとどまっているからできる実なんですね。このイエス様にとどまっているならば、私たちは実を結ぶことができます。その実は愛の実です。その愛の実はまさにひざまずく、私の友のために、その足を洗うためにひざまずくことのできる愛なんだと思います。そしてそれは絶対に屈辱ではないんですね。なんか私たちは人の前にひざまずくなんていうと屈辱のように感じます。そして私が、この人の方が私より下なのになんでっていうふうな思いを持ってしまいます。でもこの聖書を読むと、喜びに満たされるんです。そうすることによって私たちは実は喜びに満たされるんですね。この世的なものではなくて、本当に主の愛によって、私はこの人のためにひざまずいて足を洗うことができた、本当にこの人をそのように愛することができるものとされたという喜びが実は私たちのうちに起こるんだと思います。主の言われる愛するもの、そのものに自分がされていったということを喜ぶものになるんですね。熱心に愛し合いなさい、互いに熱心に愛し合いなさいというのはそういうことを言ってるんだと思います。でも本当にこれは主を愛するもの、主を信じて新しくされたものが実はできることなんだということです。考え方が変わるんです。そして求めるものが変わってくるんです。その兄弟、その姉妹を愛したいというものに変わっていくんです。ペテロはそういうものではなかったんです。でもイエス様によって変えられて、そういうふうなものになり、そして人々にそのようになるようにと話せる人になっていきました。絶対に私の力で私は愛するものにならないといけないと思ってはなりません。主に つながっているということ、死といつもつながっているということです。どうですかね、血管が細いと少ししか行きませんよね。でも太いと血管はどんどん流れていきますよね。私たちは死とつながっているものです。イエス様を信じたなら死とつながるものです。でもそのつながっている枝はどのぐらいの大きさなんでしょう。ぜひその死とつながっている枝を太く、主との交わりを太く持っていただきたいと思います。その時本当に主の愛が分かってくると思います。喜びが分かってくると思います。私の喜びは主を愛し隣人を愛する、これが本当の喜びだということが分かってくるんだと思います。しかし相手をですね、裁くことは簡単です。自己中心になることは簡単です。でも主はそういう私たちを新しいものに今変えてくださったんです。そしてもっともっと交わってくださいということを主は言ってらっしゃるということを私たちは覚えていきたいと思います。ではお祈りいたします。